おはようございます。子供たちの賛美、嬉しいですね。本当に今日イースターなんだなってことをなんか実感する気がいたしました。ありがとうございます。今日はイースター礼拝ですね。あの十字架の上で死なれたイエス・キリストは、ご自身が予告された通り、十字架の日から数えて3日目に復活なさいました。キリストの教会は、今日そのことによって私たちに対する救いが全く確かなものになったということ。で、その主の御業を称えるイースター礼拝をどこの教会でも捧げています。私たちもここ川越教会に集められて、今年もご一緒にイースターの礼拝を捧げることができていること、本当に感謝なことです。イースター、それは単にイエス様が新しいよみがえりの体を持って復活されたことをお祝いする日ではないと思うんです。イエス様、死からよみがえってよかったね、めでたいことだと、そのようにこう客観的にお祝いする日ではないと思うんです。そうではなく、イエス様の復活は実は私たち自身の復活ということと切り離すことができないことです。で、そういう意味でイースターおめでとうなんです。私たち自身のお祝い、救いのお祝いの日なんです。で、使徒パウロは、先ほども報読文の中で、ご一緒にお読みしたところにもあるんですが、コリントの信徒への手紙の1の15章の中で、パウロが最も大切なこととして、キリスト教信仰の中核を記しています。で、そこで最初の方に、このようにこう書いているんですね。第一コリント15章1節で、兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音を、ここでもう一度知らせます。これはあなた方が受け入れ、生活の拠り所としている福音に他なりません。と言い、その内容として、15章3節以下でこのように記しました。最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。と。すなわち、キリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り、3日目に復活したこと、ケファに現れ、ペテロのことですね、ケファに現れ、その後12人に現れたことです。で、次いで500人以上もの兄弟たちに同時に現れましたって書いています。で、パウロは、最も大切なこととして私が伝えたのは、私も受けたことだ、と言い、で、そのことを、自分が受けたことを何としてでも伝えたいのだと。で、そのことがあなた方の生活の拠り所、つまり生きることの根拠になるんだって言っているわけです。で、その中心は、主イエス・キリストの十字架の死と、復活であって、で、文字通り、その十字架と復活の事実によって、私たち一人一人は生かされ、で、まさに今日のルカ福音書の箇所で、このところでは最終的にこう、弟子たちは大喜びしているってこう書いてありますけれども、で、弟子たちが大喜びした。で、その喜びが今私たちにも与えられているんだ。そのことをこう伝えられているんだと思うんですね。で、じゃあその聖書が書いてくれている喜び、大喜び、それは一体どういう喜びなのか、そのことをちょっと見ていけたらなって思います。で、私たちは先週、主イエス様の十字架上のむごたらしい死の場面を聖書からお読みしました。で、よく イエス・キリストは私たちのために死んでくださったと言いますけれど、まあ、それは後から信仰者が感謝を持って言う言葉としてはそうなんですけれども、イエス・キリストは、まあ、客観的に言えばですよ、イエス・キリストは当時の世の中から捨てられ殺されたものなんです。で、その事実を見逃すことはできません。ではイエス・キリストを殺したのは誰なのか。当時の世の権力者たちや、まあ、宗教家として権威を持っていた人々だけではありませんよね。イエス様の弟子たちや群衆たちもやはりイエス様を見殺しにしてしまったんです。それは何を意味しているのか。私たちも弟子たちや、あの時の弟子たちや周りの群衆たちと同じ人間だ。イエス様を、神の一人子であるイエス様を十字架に追いやったのは私たち自身なのだっていうことですよね。で、それをこう踏まえて今日のところ、今日の聖書の箇所を味わっていきたいって思うんです。で、このルカ福音書の24章、今日は36節以下でしたけれども、その直前の部分、あの13節から35節に記されている物語では、2人の弟子たち、まあ、エマオに向かうあの弟子たちの話が、物語が記されていますけれども、で、その、まあ、エマオに向かっていたこの弟子たちに、その道行きに同伴していた存在は、目が開かれるとその方こそ主イエスだったってことが後からこう分かりますよね。で、そうするとこの、まあ、クレオパともう一人のこう弟子はあのイエスだってことが分かりますと、もう本当にこう驚き、エマオに向かっていた足をもう一度あの歩み出したエルサレムへと、もうすぐにあのまた向き直して戻っていくわけですよね。あのイエス様が十字架にかかられたエルサレム郊外、そのエルサレムの方に弟子たちはこう戻っていくわけです。で、そうするとそこのところのある一室に他の弟子たち、11人の弟子たちがいて、で、このエマオ途上で歩いていた弟子たちもそこに合流したと。で、今日はその36節以下はその場所での出来事です。で、この弟子たちがこう集まっているこう場所、まあ、これはあのヨハネ福音書では少しこうまた表現が少し変わって記されているんですけれども、やはり一箇所にこう集まっていたと。で、そこにイエス様が現れたというふうに書いてありますけれども、ヨハネ福音書ではその状況を、ユダヤ人たちを恐れて部屋の戸に鍵をかけていたとまで書いてあります。で、そういうこう鍵をかけて閉じこもっているこう場所に、部屋の一室にこの復活の主が現れたわけです。で、今日のルカ福音書の24章の36節にこう書いてあります。こういうことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。皆さん、あのここはのすごいことが書かれているんじゃないでしょうか。あの変なことを言うようですけれども、まあこういうことはちょっとね、あのそういうふうなことはありえないんですが、ちょっとね、私たちイエス様の立場になってね、考えてみたいと思うんです。もし私たちがイエス様だったら、この場で弟子たちが集まっているところにこう現れてですよ、あなた方に平和があるようになどと言えるでしょうか。イエス様は殺されたんです。で、そのイエス様とここにいる弟子たちは、その前3年間 共に生活をしてきた間柄です。その間イエス様は本当に弟子たちを愛されましたよね。けれどもその弟子たちは皆あの十字架のところにおいてはみんなイエス様のもとから逃げ出したり拒んだり、あなたなんか知らないって拒んだり、そのようにこう裏切っているわけです。それがついこの間です。今はイエス様が死んでまだ3日目の時なんです。で弟子たちはおそらく、他の女性たちから聞いていたわけですけれども、イエス様がどうも墓にいないと、納めた墓にいない、どうも蘇ったらしいという報告は聞いているわけですよね。でもその報告は耳にしていても、弟子たちはそれを今受け止めきれないでいる状況ですよね。混乱していると思います。そのイエス様復活したというニュースを心底嬉しいニュースとして聞けていないんです。なぜなら弟子たちはよく知っているから、自分たちの不甲斐なさを、そして自分たちがイエス様を裏切ってしまったというそのような惨めな自分の姿をよく知っているから、もう手放しで喜ぶなんてことはとても今の弟子たちにはこうできていないんですよね。でそれこそ扉に戸に鍵をかけている状態なんです。誰も入れたくない。ですから再びイエス様が現れたとしたしてもですよ、それは弟子たちにとってそれは自分を裁くために来るのか、お前たちダメだなと、情けないなと、弟子としての失格の烙印を押されるためにやってくるんだったらばまだ、頭で理解できるわけですよね。でもそんなイエス様と当然お会いしたくないわけですよね。で考えてみればイエス様はそのようにして弟子たちと相まみえることだってできたわけですよね。恨みを持ってっていうかね、お前たちっていうふうに、イエス様はそういったことができる、資格を持っている方だと思います。見損なったよって、選んだのにこのざまかって、選んだ私がバカだったのかななんていう皮肉をね、言うことだってできるかもしれないですけれども、イエス様はそんなこと一言もおっしゃってないじゃないですか。いやむしろ今ここで本当に震えておののいて閉じこもっている弟子たち、鍵をかけている弟子たちのところにやってきて、あなた方に平和があるようにっておっしゃったんです。平安何時にあれ、この言葉にはイエス様の許しが込められていると思います。裁きではなく弟子たちへの受容がここにあります。再び立ち返り、もう一回生きることができるようにイエス様の方が招いておられる、その招きがここにあります。そしてありったけの愛と許しを込めておっしゃったんだと思います。あなた方に平和があるように。そしてこれをイエス様はそこにいた弟子たちの真ん中に立って言われたって書いてあります。ヨハネ福音書の方でも真ん中に立ってって書いてあるんですね。真ん中、この真ん中っていい言葉ですよね。どこが真ん中なのかなってちょっとね疑問に思いますけれども、でもそれはね一時的なことだけを言ってるんじゃないと思うんですね。私たちってこの人間の間柄ってこう偏りがあるじゃないですか。もう仲良しグループなんていう言葉がこうあるように、 人間関係、私たちが作る人間関係ってどっかこういびつなものがやっぱりこうあると思います。あの人とは近いけれども、あの人とは遠い、あの人は受け入れるけれども、あの人は受け入れたくないって、私たちいつもコロナ禍でそのように、なんていうのかな、自分で選別してなんか生きている、そういう人間関係じゃないかな、僕自身の心を見てもそう本当思うんです。でもイエス様は真ん中に来られた。イエス様は人を偏り見ないお方なんです。川越教会の真ん中にもイエス様今いてくださるって僕は思います。誰がイエス様に近いとか遠いとかそんなことはないんですよ。みんながイエス様に近いんですよ。同じなんです、真ん中ですから。そこにイエス様スーって入ってきてくださった。でもそれでも弟子たちは、これ書いてありますよね、恐れおののき亡霊を見ているのだと思ったってあります。声は聞こえているわけですよね。だけれども亡霊としか思えない。現実のこの肉体を持った人間の姿とはとても思えない。まあ亡霊ってここで記されていますけれども、この言語では亡霊とか幽霊とかっていうことではなくって、単に霊とだけ書いてあります。霊としか思えなかった。でも今イエス様はここにおられるわけですよね。リアルな方として弟子たちの真ん中におられるわけです。ここでイエス様がなさったこと、言葉をかけられていることっていうのは、もう考えればね、考えるほどイエス様はなんとご自身へりくだられたお姿なのかなっていう気がするんです。イエス様はここで弟子たちの恐れおののく心を見抜いて、まあ、今ご自分の手と足とをお見せになっていますよね。近づいて、でそして触ってみなさいとさえおっしゃっているんです。弟子たちの不信仰を抱えているそのような心の中にご自身の方からどんどん入っていかれているんですよ。私を見なさい、見てほしい、この手と足をよくよくその目で見てほしい、ここに何が見えるか、手と足です。そこには十字架の釘跡を見ることができたはずです。単なる霊だったらば、そこに釘跡なんてないでしょう。肉体を持った方として今来ているっていうことです。私はまさしく十字架の上で死に、そして墓に葬られた私なんだよって、彼らの弟子たちの不信仰を責めるどころか、彼らの中に復活の信仰が与えられるように働きかけておられるんです。私たちも今復活の信仰を与えられているじゃないですか。それはこの時の弟子たちと同じだと思うんですよね。イエス様の方から働きかけてくださって、私たちの不信仰の中に入ってくださって、信じないものにならないで信じるものになりなさいって、そのように神様が、イエス様が私たちの心に働いてくださって信仰を与えてくださっているから、私たち今ここでこのようにしてイエス様のよみがえりを本当に喜んで賛美を捧げているんじゃないですか。それで終わらなかったんです、この場面で。弟子たちはまだ信じられない、喜んだんですよ。喜びながらもまだ信じられないで不思議がっていたと書いてあります。でその時にイエス様がその次になさったことと言えば、何か食べ物があるかって尋ねられたってあります。 信じられない弟子たちにもうさらにね、本当に信じることができるように働きかけてくださっているわけですよ。何か食べ物があるか、で弟子の誰かなんでしょうね、こう焼いた魚をイエス様にこう差し出されると、イエス様はそれを彼らの目の前でこうパクパクと食べ始められたって言うんです。なんかユーモラスでさえありますよね。え、イエス様復活なさったんですよね、復活したらばそんな飲食なんてするんですかってなんかこうちょっと言いたくなりますけれども、でもね、それはそういうようなこうことじゃないんだろうなって思ったんですね。食事をしたっていうことは、これは弟子たちにとってとってもとっても印象的な、そして本当にこう慰めに満ちた、あの時のことを本当に思い起こさせる、イエス様と一緒に生きた日々を思い起こさせる、そのような出来事だったにこう違いないって思うんですよね。3年間一緒に生きてきたんですよ。で、飲食共にしてきた、パンを食べた、魚も食べた、あの日々が蘇ってきたことでしょう。あの3年間私はちゃんとそのことを忘れてないよ、大事なこととして覚えてるよ、私たちとあなたたちの間では間でもう確かな絆が築かれたじゃないか、その絆を私が死んだからといってそれが取り除かれることはないんだよ。そして私はよみがえって、まあこれから姿が見えなくなるけれども、でもこれからもあなた方の生きる生活のただ中に私はいるんだよ、あなたが食事をしていく生活の中に私はこれからもずっといるんだよ、ひとたびイエス様は人となって来てくださったお方ですよね。そのお方の事柄っていうのはもう消すことができないんですよ。本当に私たちと同じような人間になってくださったお方は、これからもずっと私たちがこの地上の生を終わるまで共に生きて歩んでくださる、生活を共にしてくださるお方として、そのような救い主として、私はあなたと共にいるよ。それがこのお魚を食べたイエス様の姿の中に表されているんじゃないのかなって思うんです。そこには主を死に追いやった罪人の私たちを見捨てず、共に生きるそのイエス様の愛と許しがここにもあると思うんです。で、イエス様が復活されて弟子たちに一番伝えたかったことは何なんでしょうか。で、それが今日の24章の44節以下にあることだと思うんです。ここでイエス様はこのようにこうおっしゃってますよね。イエスは言われた、私についてモーセの律法と預言者の書と詩篇に書いてあることからは必ずすべて実現する、これこそあなた方と一緒にいた頃言っておいたことであるっておっしゃってます。聖書に聞きなさい、信仰というのは今こそ聖書に聞くことなんだということをイエス様は強調しておられるのではないかなって思います。私イエスのことは実は全部旧約の時代から聖書の中に書いてあることなんだよと、私はこれから天に昇って姿が見えなくなるけれども、これからも御言葉に聞くことさえできればあなた方は大丈夫、御言葉を通して私といつも新しく出会うことができるっておっしゃっているんです。ただ聖書がわかるっていうことはこう頭でね、こう知的にこう理解するっていうこととはちょっとこう違うわけですよね。本当に聖書がわかるっていうためには自分の知的理解だけでなくって神様の力、聖霊の働きがどうしても必要です。 蘇られたイエス様はそのために45節でこうおっしゃいました。聖書を悟らせるために彼らの心の目を開かれてってありますよね。心の目を開かれないと私たち聖書のことが自分の救いのこととして受け止められないんですよ。私たちやっぱり罪の眼を持っているから曇った目を持っているんですね。だから本当に主よ、どうぞ憐れみ、私にあなたの真理を悟らせてください、さやかな目を与えてください、そのように私たち祈る中で聖霊が働いてくださって、ああそういうことか、聖書が記されて語られているってことはそういうことなのか、イエス様と私とはそういう関わりを持つことができるのかっていうことを理解させていただけるんだと思います。イエス様は生きておられますから、そのことを今も変わらず、2000年前と変わらずそのことをしてくださるわけですよね。だから今教会がこのようにして伝道をしているわけです。神様の御業が毎週新しく起こっている。そのようにして霊の眼が開かれると、私たち何よりもイエス様のことが分かってきます。ここでイエス様はおっしゃいました。彼らの心の目を開いて言われたと。メシアは苦しみを受け、3日目に死者の中から復活する。メシアは苦しみを受けてやがて復活するんだって、実はこのことも皆さんご存知のように、もう何度もイエス様は弟子たちにおっしゃってたじゃないですか。3度もおっしゃってたんですよ。でもそのたんびに弟子たちは聞き逃していたってことですよね。分からなかったんです。この前のルカの福音書の18章の31節以下ではですね、この3度目のこの受難と復活予告っていうのが書いてあるんですけれども、でそのところでね、ちょっと面白いこと書いてありますよ。18章の、ね、34節、これはルカだけが書いている言葉なんですけれども、イエス様がご自分の死とよみがえりをおっしゃった後で、ルカはね、こんなことを書き加えているんです。18章34節、12人はこれらのことが何もわからなかった。彼らにはこの言葉の意味が隠されていて、イエスの言われたことが理解できなかったのであるって書いてあります。つまりこのメシア、救い主の日というべきものは、復活の主との出会いが起こるまではただ信じがたいこと、信じがたいこと、信じられないこと、受け入れがたいことで終わってしまうんです。復活の主が目を開いてくださって初めて、私たちの心には主生きたを、主は生きておられるっていう信仰が生まれるんです。ですからこの18章の34節にルカが書いた言葉の後では、これ象徴的だなって思うんですけど、盲人の目が開かれるっていう奇跡の話が書いてあるんですよ。今まで閉ざされていた目が開かれる奇跡が起こる、そのことがこの出来事の後でルカは記している。それはとっても意味があることだなって思います。私たちも盲目なんです。でもイエス様が聖霊の働きの中で私たちの目を開いてくださる、開眼してくださる、そのことをもうすでに暗示しておられるだと思いました。で、私は最初の方で今日イエス様の復活は実は私たち自身の復活だっていうことを申しました。で、その意味というものはこのルカ福音書の24章の47節以下でもうはっきりここでしていると思うんですね。 私たちの心の目が開かれて、何が起こるのか。まずイエス様のことが分かるって今申しました。で、そのようにイエス様のことを分かった私たち、あ、そうだったのかって、死の十字架の出来事が分かった、そのようにこう変えられた私たちは、その主のことを述べ伝えていく主の証人とされていくっていうことが、この47節以下にこう書いてあるわけですよね。主の証人となる。47節お読みしますと、罪の許しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めて、あなた方はこれらのことの証人となるとあります。ここで罪の許しを得させる悔い改めでありました。罪の許しです。で、本来ならさっきも弟子の話しましたけれども、こう裁かれて滅ぼされても仕方がない私たちなんですけれども、神様はイエス・キリストの十字架で示されたその愛ゆえに、私たちの罪の罪責を私たちに負わせることはもうしない、いや、もう十字架の上で私がそのことをもう身代わって帳消しにしたんだ、もう人間にその責任を問うことは終わったんだっていうことを聖書は告げているわけですよね。罪の許しっていうのはそういうことです。で、そしてさらにその罪が許されるっていうことは、で、罪の結果である死も無力化されたっていうことに他ならないことだと思います。罪の結果である死を私たちは担っていかなければいけない存在だったんですけれども、それをイエス様が肩代わってくださった、あの十字架の死によって。でも死んだだけだったらば、あの方は惨めなままで結局死んでしまったのか、結局は死が勝利するのか、それで最終的な人間の最終的な滅ぼす力は死の方にあるのか、死が勝利するのかで終わってしまうことになりますけれども、それで終わらなかった。イエス様の復活によって死が死んだんです。先ほどもご一緒にイースターの賛美歌歌いました。主の死によりてハレルヤ、救いはなりぬハレルヤってね、本当にこう主の死によって、そして復活によって救いはなったんだ、ハレルヤって歌うことが今私たちはできる。私たちは本当途方もない神様の憐れみと許し愛を受けているんです。その私たちに求められていることといえば、たった一つのことです。方向転換することです。神様の方に向き直ること、それが悔い改めですよね。それだけです。で、そのことをすること、そのようにイエス様の方に向き直って生きていくっていうこと、それをして私たちは救いに預かった、いや、すべての人がそのようにして主の救いに預かることができる、そのような救いの証人、主の証人としてあなた方は生きていきなさいということが、この47節以下で言われていることだなって思います。私はこれはすごい慰めだなって思うんですね。つまりイエス様は こう弟子たちをこう捨てない、捨てないどころか、許して、あなた方こそ必要なんだっていうふうに、弟子たちを作り変えて、イエス様が昇天された後、その御業に弟子たちを用いようとされているんです。言ってみれば、もうどうしようもない、動かなくなったポンコツな車を、もうダメと言って、もう廃棄場にこう処分する、したっていいわけですけども、そのようにするのではなくって、そのポンコツ自動車を、今度は、イエス様がお乗りになる自動車として、再生してくださるんです。さっきもロバの子っていうね、賛美がありましたけども、ロバの子です、私たちは。本当にもう弱、か弱い、たどたどしい歩みしかできない。だけども、そこに、イエス様乗ってくださって、私たちを再生してくださる。廃棄処分じゃなくって、それどころか、もう、尊い器として用いてくださる。イエス様のご計画を私たちを通して進めてくださる。なんて光栄あることかって思います。復活のイエス様によって、私たちの中にそのような聖霊の注ぎ、新しい命の注ぎが始まっているんです。私は思うんですけれども、私たちの人生の本当の幸いとか喜びっていうのは何なのか。それは私たち自身の命が、私たち自身の存在が喜ばれている、祝福されているっていうことじゃないでしょうか。私たちの社会っていうのは、実はとても息苦しい社会なのかなって時々思うことがあります。評価の世界です。実績、業績、偏差値、データ、いつも数字で判断されます。人間ってそんな数字で生きるものなんですか？そうして数字で判断されるものなんですか？みんなが結局は AI、ロボットにとって変わられてしまうようなそんな存在なんですか？でもしかしたら私たちもいつしか自分で自分のことを愛想尽かしてしまって、もうダメだ自分は。あの弟子たちが鍵かけて閉じこもっていたように、もうおしまいだって、それで終わりなんですか？私たちの命はそんな周りのものが決めてしまうものなんでしょうか？社会が決めてしまうものなんでしょうか？聖書は、ノーって言ってると思います。私たちの命は、神様のものなんだ。神様が愛している命なんだ。そのことだけを聖書は伝えていると思います。復活によって、死んだキリストが復活したことによって、私たちの救いが本当に確かなものになった。あなたの命は虚しくない。あなたは永遠の命をこれから生きるんだ。決して滅びない命を生きるんだ。あなたはたっとい器なんだ。神の形なんだ。そのように言ってくださっている。それがイースターだと思います。今日、復活のイエス様は私たちの真ん中に来てくださいました。私たちの命の真ん中に来てくださいました。そして私たちの命を祝福してくださっています。この五十節を見ますと、イエス様は面白いことに、こう祝福をしながら天に上げられていったって書いてあります。イエス様の最後の姿は祝福の姿なんですよ。そのようにして見えなくなったって書いてある。弟子たちにとってイエス様の最後の姿は自分たちを祝福しながら天に昇っていかれて雲の中に包まれて見えなくなったっていうお姿が最後なんです。イエス様はそのようにして私たちを今祝福しておられる。イースターの復活の日としてここにおられるんだっていうふうに信じていいんじゃないでしょうか。イエス様生きておられますから、このイエス様の愛と許しの中、 永遠の命を与えられているものとして、どうぞそれぞれに与えられた環境の中で主を讃えながら生きていきたいと思います。主は今日も言われています。あなた方に平和があるように。お祈りをいたします。主よ、イースターをありがとうございます。復活の命を私たちのうちにも注いでくださってありがとうございます。私たちの命はあなたが死んでよみがえられることに、神様の一人子である命がそこで私たち一人のために注がれるほどに、私たちの命がなんと尊いものとされていることかと思います。どうかその命を自分自身でつまらないものだとか、もうダメだとかいうようなことがありませんように、どうか主よ、そしてお互いをまた本当に愛されているもの、神ご自身によって愛され尊ばれ受け入れられているものとして、互いの違いがあります。しかしそれを本当に受け入れ合って生きていく私たちの交わり、私たちの社会としてくださいますように心からお願いをいたします。主よ、どうぞあなたが私たちのうちに真ん中に来てくださって、あなた方に平和があるようにとおっしゃってくださり、私たちを使わせてくださっているように、私たちもそれぞれ生かされている場で一人一人の上に、私たちも主の証人として、みんなにあなた方に主の平和がありますようにと、そのように告げていく存在としてくださいますようにお願いをいたします。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。